おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やってまいりましょうかと。
まいりましょう。はい、
いうことでございます。
はい、
ね、
はい、
別にまああれなんですけど、いろいろ何があったわけでもないんですが、
は
あ
は
あ、なんかね、そういうコロナがどうたらかたらえてずようニュースになってますけど、
なってますね。
その陰でなかなかちょっと面白なニュースがちょいちょい出てるんですよ。
はあ、どんなんですか。
もうアホばっかりやなみたいな。
まあね、ありますか。
なんかね、すごいいいニュースがあってね、うん、
はい、
ちょっとこれ紹介したいなと思って、
はいはい、
まずタイトルでございますが、
はい、
はい、レーサーのような衣装を着て、はい、大型バイクで集団暴走、はい、危険行為の伺いで5人逮捕、
はい、どういうこと
?5人が、
うん、
レーサーのような衣装を着たんですね。
衣装、はい、
はい、多分つなぎでしょ、これ
川つなぎのことでしょうね。きっとね、うん、
つなぎを着まして、
はい、
大型バイクで集団暴走と、
うん、
危険走行の疑いで5人が逮捕されましたと。
はい、まあね、しゃあないね。
バイクもそうそうたるもんですよ。
なんですの。
これなるどかやるね。
ほうほう、パニガーレ、
パニガーレでやるね、これ。パニガーレと、今、なんか2個ぐらいあるでしょ ?V4 と V2 みたいな。
そうなんですよ。
まあ、どっちでもいいんですけど、うん、まあ、V4 か V2 かどうか、そのあたりやろね。
はい。
あ、今これアルミフレームになってるの、パニガーレって。
今、トラスじゃなかったんじゃなかったかな。
あ、そう、そんなんなってんの、
はい。
すっごいな、かっこいい。あ、これパニガーレかな、なんか CBR かなんかじゃん、ほら。まあいいわ。
写真出
てるんです。なんかそんなのがそうそうたるバイクが、
はい
はい、ということで、うん、公道でサーキットレースのような危険行為をサーキットレースのような危険行為をしたとして、
は
あ、群馬県交通指導課と沼津署などは20日でちょっと前のニュースね。
そうです
ね、2、3週間前の話ね、はい、北関東に住む20代から50代来ました。また50代がやってきました。
ア
ホの50代一人いました。
いますね。
50代の男性5人を道路交通法違反、
はい、
共同危険行為の疑いで逮捕したと。
あ、
5人は山道で、
はい、
山道山の道ね、
はい、
山の道ね、
あ、山道ね、
はい、山道、まあ、峠道ってことでしょうね。
うんうんうん、
5人は山道でコーナリング技術を競うローリング族とみられ。もうなんか昭和やな、これ書いてあること。
何とも言えん描写をするな。
レーサーのような衣装を着ていた。あ、そう。
その記者、ちょっと連れてこい。どういう文章書いてんねや、ほんまよ。
彼ね。で、まあ、まだまだ続くんですけど。
はい。
ああ、もうちゃんとね、写真もあってね、バイクと、つなぎとヘルメットとブーツが、なんかゴローンと寝かされてるんですよ。
あ、なんか押収されたブーツみたいな感じにな
る。ああ、そうそうそう、マリファナいっぱい捕まりましたみたいなや
つ。はいはい、
いっぱいあるやん。
ね、はいはい。
下着めっちゃ奪いましたみたいなあるやん。
あの、体育館に
並べたやつ、ね、そういうのを想像してもらったらいいと思うんですけど、それがなんか
はい、
ずっと並べてあるんですけど、な人のつなぎまで並べた。うん。まあまあ逮捕されたのはっていろいろ名前全部実名で書いてあるんですけど、
うんうん、
逮捕の容疑は2020年10月4日頃、
はい、
ね、午前朝やね、
あ、
朝から、沼津市の、どこどこで県道で約5キロにわたり、はい、大型バイク5台で集団暴走をしていたとしている、
はい、
沼田署によると5人中4人が容疑を認めており、
はい、
1人認めてないねんな。
み
たいね。なんやねん。そのうち1人はスリルや爽快感を味わいたかったと、
は
あ、などと供述しているというと、
うん、
いうニュースはスリルですね。
スリルとサスペンスですか。
スリルとサスペンスが欲しかった人がこういうローリングに走ってしまったわけですね。
あ、そうですか。
50歳。
こいつっさいか。
まあ分からんでもないけどな。
だからそんな朝早うと、まあ、峠走っとったいうことなんですね。
そうそう、朝から行く、早掛けするんでしょ。
でも
だって早く行った方が安全やんか。
まあね、車少ないですからね。
車少ない、走ってないやろから、うん、あの、いや、まあ、まあ僕もそんなんでしたよ、
うん、
朝行くタイプ。
はい、言うてましたよね前も。
朝5時ぐらいに起きて走ってみたいな、
うんうんうん、
そんな感じやったから、
はい、
まあ、いわばこの人らと同じようなこと
やってたっていう、そうですね、そうですね
状態ですよね、これ。
世が世なら。
世が世なら。今これやってたら、クレイジー50歳として、クレイジーローリングやろうとして言われてますけど。だって山走るの楽しいから、しゃあないもん。
うん、山、まあね、そうですわね、結局そこしかないですからね。
そこやで、まあまあ、じゃあ、たぶんな、それなりに、まあ、やっぱりね、行動というところであるから。
うん、でも、それで捕まるってことは、今まで散々下を人って通報やたらされとったんでしょうね。
どんどんうるさかったってことか。
でも山奥にうるさいっていうこともないでしょ、その
いや、でも山奥言うたって、多分民家あんねんで。
そうなんかな、群馬の山奥やのにな。
群馬の山奥のなんか家の前120キロぐらいで走られたら、
うん、
細い道やのに、
朝の5時から、
ば、うん、ーん、ジャッカは、ジャッカは死ぬ覚えすらみたいな。でも、もう、何、耳をつんざくぐらいのマフラーつけてるやろから、大型車は別にええねん、音でっかくても、みたいなこと言うてるやろから。
絶対言わんけどね。
わけのわからんルールで乗ってるやろから。
マイルールでね。
それでやってもうたんやろな。スリルなんか楽しんでへんと思うで。
そうですからね。こうやってそんな走っとれませんよね、スリル終わったら。
そう。だから、まあまあ確かに、その、うん、なんていうかな、まあ、昔は楽しかったっすよ。
うん。
そんなことも。
まあね。それはそれで。
ローリング行為も楽しかったっすよ。ローリング行為ってのはそんなもんですよ。
まあね、まあね。
うん。あの、だから、疑似レースみたいなもんやからな。
まあ、でもまあ、抜きつ抜かれつしてたんかね、そういうのは。
抜きつ抜かれつ感ではなかったと思うんだ。そんな危ないやんか。危ないか
余計ね、なお
のこと、ね。ほんまの模擬レースみたいな、あのイニシャル D みたいなことってできないじゃないですか。
ね、やばいことね。
そうでしょ。だから、あの、みんなそれなりにこう、ブーンって走ってたと思うで。
うん。ね、機嫌よ、ね。
抜く抜かないってわけじゃなくて。
うん。膝そったなんなん言いながらね。
だから、最近はほら、あの、なんちゅうの、ヘリで追っかけるらしいやん。
あ、警察が。
うん、峠、
はいはい、見張ってるんですかな。
うん、だからそれずっと一部始終取るらしいやん。
うん、
そんなんもアウトやん。
確かにね。
やってたでしょ皆さん。
皆さん、どの皆さんや。
いやいや、その昔から単車に乗ってる皆さんは山とか、まあ、例えばツーリングでビューって行ってて、
うん、
前ちんたらちんたら走ってる、まあ、ちんたらちんたらっていうか、まあ、車おったら、
はい、
車かわして前に出た方が、
はい、
ね、気持ちよく走れるわけじゃないですか。
うん、そういうことですね、
うん。そんな無茶な行為をしてるとは言いませんよ。300キロで走ってるとも言いませんよ。
そんなことはとんでもないね。
あ、でも、まあちょっと山走ってる車よりは、4輪よりは2輪の方が気持ちよく走っていけるから、プッとかわして、ビューッと抜いていくわけじゃないですか。
うん、たまにね、道を取って先に行かせてくる車があったりもする
しね。そう。で、単車なんていうのはやっぱ黄色線あんまり気にせえへんから、キー線行っちゃうよね。おい、おっさん。
え、そんなことないよ。そんなことないよ。
あ、ちなみにもう僕は単車乗ってないんで、もう今キー線がどうだとかだとかも言わないんですけど。
もう邪魔やねん、もう邪魔やねんから。
時効だと思ってるんで。
めっちゃ邪魔やねん、黄色い線、ほんま。
そうでしょ。だキー線であってもやっぱ単車の人って抜いていきますやん。
いいえ。
え、まあ、もう、おっさんぐらいになったらな。
いや、抜かない?もう、生まれてこの方。
いや、おっさんはもうやめといた方がええと思うわ、俺。
そうでしょ?もう50やからね。
うん。あ、多分、ブー言われたら、あー、うん、びっくりした。
う
なんなんこのおっさんって言われるから、おっさんのくせに何してんねん自分って言われるからね。
自分。
何ハミセンしてんねんお前って言われるやん。
いや僕ね初めてね切符くれたんでやっぱ黄色いはみ出してですからね。
あおば。キーセンドとかビューって出た感じ。
もう淡路島でツーリングした時にね車邪魔ってバって見たらね上から
ちゃんと邪魔だなこいつみたいなやつ。
そうえいって言ったら上から見張ってましたっていうね。
あいや俺あれやったね。俺は二ケツやったね。
二ケツ？
免許取ってまだ1年も経ってないのに二ケツしたっていう罪やったね。ああ
なるそういう罪か。
それとか勝った単車に SP ただおのチャンバーつけてたらめっちゃ音うるめっちゃ音うるさくて、うん、白バイのおっさんにうわーってつけられて、
うん
うん、なんていうんですか車でこう分岐していくみたいなとこあるじゃないですか。
分岐
二車線からピーって分かれていくみたいな、
うん、はいはいはいはいはいはい。
あ新大阪でいう新御堂みたいな
のがね、
ブーって一緒に二車線みたいなのが走ってんだけど、片や池田の方にブーって行くのと、片や吹田の方に行って、って分かれるみたいな。あれで、ビャーって走ってたら、ビャーンって走ってたら、横にポリサみたいなのがおったみたいで、で、中央ポニーターにピーって出て、ビーって分かれながら走ってんだけど、うるさいからお前次見つけたら絶対捕まえるからなーって消えてったの覚えてるわ。
え、そんなこと言うだろ。
言われた言われた。
マジで走りながら
次見つけたらお前絶対捕まえるからなーって言ったんだってたわ。
漫画みたいな。
セーフってなっても危なーってなったやつあったわ。
でもマフラー買えんかったでしょ。
まあ、多分付け方もまずかったやんもう仕事や素人仕事やったらうるさいよなあんなのな、うん、
次からわーいとったみたいなね。
そうそうそう、そんなんは覚えてるわ。
うん、いい思い出っちゃった
ですね。ややこしいの覚えてるわ、
はいはい、
ああなそんなんやってだからもうそういうのを、うん、まあキーセンとかね、
はいはい、キーセン
ね、バイクやからついついキー線はみ出してまうんですけど、
うん、そうね、そんなこともありましたね。
未だによう見ますわ、ビンビンビンってすり抜けしていくやつ、
うん、
あね、いっぱい違反なんですよ、あれ、
ね、横から左から抜くにしたってね。
そうそうそう、ほんで、なんかほら、右折みたいなのすみませんやん、
はい、
車でね。
はい、
右折するけどバイクのやつって外側からかぶしててビヨーンって抜いていきますよ、
うん、やっちゃうね、そういう人いますね。
あれ違反なんですよね。
ダメですね。
あれ一発折り切られた覚えあるない
現に
それやったらあかんねんねみたいな、マジっすかみたいなことあったわ。
まあね、交差点内の追い越し禁止やつね。
そうそうそう、あれはやったらあかんねん、自分それもやったらあかんねん、二度とみたいなこと言われたことあったわ
うん、
なんでそういうのはあるんで、それとやっぱローリング行為、
はい、ローリング行為
ローリング行為はやっぱやったからさ何やねんローリング行為って何やねん、どういう行為やねん。
変な言葉やな。
ほんまやで、レーサーに憧れていたみたいなやつやろ大体、うんうん、
まあね、8歳とか見てわーなったみたいなやつかね。
で結局、うん、それ言わんと帰らせてくれへんねやろな。
どういうこと。
いや、なんでお前そんなことやっとった
の。ああ、なるほど、調査取るのにね。
うん、なんでそんなん、山でそんなややこしいことすんのみたいなことやっぱ聞かれたら、
うん
うん、いや、別に、サーキット行ったら金かかるし、
身も蓋もない。
山の中で朝うろうろ走る分には峠走ってるの楽しいんで、うん、でそのプラスアルファ、うん、すごいスリルで走って、スリルっていうかね、出せるだけ出しますわねみたいな話したら警察許さんってことでしょ、
うん、まああれじゃ、言うたこと適当にもうこれでやろ、反抗初期いう感じになるんですよ、あれって。
だからスリル楽しんどってんなみたいなこと言われて、
まあまあまあまあ、
ああまあもうそうっすわ、まあまあスリルですわ、
うん、
そうやろ、事故って危ないもんな、怖いもんな、
うん、
はい、反対車線とかからビャーンって来たらもう自分バーン当たってなってまうやんかでもそれちょっとスリルやんか、ね、 うん、危ない、危ないですもんね。だってビヨンって普通の言うたらあかんスピード以上で走ってるわけやから、反対車線出ちゃうよね。ああ、出ますね。出ることもありますよね。じゃあ怖いスリルやな。ってことはね、言う話やね。うん、
まあ、もうこれで犯行の時みたいな感じになりますからね。
これなんかこのなんか着てる服なんなん。いや、レーサーみたいな服ですわ。あ、これレーサーみたいやな、ほんまやな。
レーサーみたいな服装。
え、こう、つなぎとか言う、なんかつなぎとか聞いたことあるんだけど、いや、違います。レーサーみたいな服です。あ、レーサー憧れね、これ。レーサー憧れのやつね。
レーサーコスプレね、みたいな。
レーサーコスプレをして、あなたたちは走ってるんだ、これ。はい。そうっす。レーサーみたいな格好がしたかったんです。じゃあどこで買ったんやみたいな話はせえへんねんな。
うん、そこまで話してんねんじゃん。降臨で買
いました。いや、だってそこ行ったらそこを取り締まらない。レーサー風の格好みたいなことしたら、うん、なんでレーサー風の格好せなあかんねんみたいな話やろ。
でもなんでしたら、レーサー風の格好してたら別に構わんわけですからね。
そうです、そうです。別にそれ、な。うん、なんか掘り出して走ってるわけでもないし、ない、
別にその格好で別に
海で歩いても構わない、法に触れるわけでもないから、うん、でもそれやったらそれでレーサー風の格好っていう書き方もおかしくない、う
ん、なんかなんて全般その記事変ですよね、ほんまに記者、
なんか何か違和感感じるよね、
うんうん、ちょっと記者に問い詰めてみたいですよ、ほんまに。
でも何も知らなさすぎる感じが
ね。そこ
うん、でもなんかこのニュースを取材してこいって言われたから、うん、行ったらなんかレーサー風の格好して山の中めっちゃ飛ばす5人組が捕まりました。うん、うん、ええー、言ってマジです
ごい話乗ったんやな、はい、言ってね、
びっくりしますわ、こんな服売ってんすねっていう話やろ。どこ行って買うんすかね、こんなのっていうやつ。
もうほんまね、30年前やったら別にね、普通にそこらおったのにね。
おったよ。だって俺らも別に単車乗る危ないから、ね、
うん、
ね、でも山の中走ったりとかするの好きやから、うんうん、だからやっぱつなぎほどええもんないんすよ。
まあね、防御としてね。
川つなぎって高いんやで。
ええ、何しますよ、おいそれと買えませんで、
あ
ん
な。ああ、まあ30万、40万しまんねんで。
あの当時でね。
あの当時で、
うん、ちょっと頑張った
らね、後ろになんか名前なんか入れてみたらもう最後や。
いや、まあ、マークつけえの、何のせえのいてね、色つけえのしてね、
あんなもしだしたら最後や、
うん、
あ、むちゃむちゃや。俺らでも買ったあの南海部品で買ったからね。
出た南海部品出た。
あのミック・ドゥーハンも着ていた。フレディ・スペンサーも着ていた。南海部品に買いに行ったったから
な。南海部品な、
それでも20万ぐらいしたで。
した、いや、頑張りましたね。
高かったよな、あれ。じゃあ、それぐらい着るぐらい、それはやっぱ体守ってくれるもんよ。
うん、いざっていう時にね。
いざっていう時に、やっぱりその、なあ、普通にジーパンで走っててよりも、うんうんうん、まあ、多少死なないで助かるみたいな。
まあね、あのちょっとぐらい皮むけんで済むかねっていうところですからね。
うん、でもそれをレーサーみたいな格好で片付けられると、結構安全に気使ってんのになってなる
やん、うん、そういうことがありますよね、
そこは
一ビってレーサーみたいな格好しやがっていう話じゃないわけですからね。
そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そのコスプレなわけじゃないや
ん。ないっていうね、う
ん、これ今彼らがやってんのは、
そう、あのなんすか、軍服着てあのサバゲーやってるのとは違うんですよっていう話でね。
そうそうそうそうそうそう、それとあのヘルメットとかでもなんかな、レーサーみたいな帽子をかぶり、うんうん、キャップみたいなものをかぶりってことやろ、それ。
顎周りまであるヘルメットかぶりみたいな。
なんと目の周りは真っ黒けでよくわからない。
ない。
人相が不明で、うん、おかしな犯罪集団みたいなことになってい
た、うん。派手な色をしたみたいな。
そうや。なんか、わけのわからないペイントを施し、
みたいなね。
ヘルメットに桜吹雪などを書き込み。おかしな、うん、ヘルメットをかぶりつつ、うんうんうん、 ヘルメット入れたかと、おかしなかぶり物をかぶ
る。かぶり物。
山をかっ歩する。うるさいバイクでかっ歩するおかしな連中が。いたってことやろ。
まあね、ええ年のおっさんもいましたけどね、確かにね。
50代ね。
その
50代が多分引っ張ってったと思うな。
まあそうでしょうね。うん、きっと。
あれ、ね、俺にまだまだ勝てるかなみたいな感じになってると思うね。
ついてこいみたいな。
勉強させていただきますもあると思うね。ついてったやつらは。
今時のヤングはそんな師匠な人いるんですか、そこまで。
捕まってんじゃないですかみたいな話になってると思う
ね。
うん
ね、一緒にオナーですからね。
ほんで、この感じやったら、多分、あのバイク自身は全部ホンダのバイクやから、
うん、
どっかホンダのお店ちゃうかな。
どっかで今あったんじゃないの。
いや、どっかじゃないな。あれ見た感じどっかではないわ。
あ、そうなんや。CBR なんかね。うん、
多分 CBR のなんかちょっとカスタマイズされた感じの、俺専用みたいなやつちゃう。
とりあえずマフラーぐらい書いてる感じかな。
そうやな、そんな感じで言ってんのかな。だからなんかちょっとこのニュースの時代錯誤感がすごいなと思って、
うん、すごいですね、さすが群馬ですね。
そうやろ、うん、そう、知らんかったんかな、このいや峠を走るやつらがおるっていうのを言って、うん、そこでなんかあれ、うん、そんな話ちょっとでも聞いたことないっすか
そう、見たことないですかっていうね、
昔ありましたよねみたいなやつやな、
うん、
ま
あ、若い記者も若かったんでしょうな、さすがにきっと
若、まあまあ記者がもうズブズブに若かったっていうなら俺も納得するわ、それしゃあないなって思う、そう、うん、今の頃はそんな感じじゃないから、
うん、
うん、あの峠を俺毎朝尋常じゃないスピードで走ってまんねんって言われたら今の若い子からしたらなんでそんなことやってんすかって言われると思うなんかメリットあるんすかってなると思うけど、うん、なんかな、
まあね、確かにね、うん、バイクをおっさん乗ってる方が多いのかな今、そういうの、
うん、いやおっさんもそんな乗ってられへんと思うで
日本橋どうです今、
日本橋はどうやろう、まあ250かな、
うんうんうん、
今の感じで言うと、うん、あんまり、まあまあ徐々にリッター見かけるようにはなったけど、
うん、
まあそこ止まりかな今のところは、
うん、まあやっぱり2班の方が、まあ、見かけるのは見かけますよね最近はね、
うん、やっぱり 200万ぐらいからって感じになってきてるから、あれはよ見るわ、うん、Z900 の RS、
Z900、 ああ、あれね、はいはいはい、
RS はほんまによ見る、
あれはね、おっさん乗りたくなるでしょうね。
そう、あれいいと思うわ、あれ、うん、ほんまにいいと思う、あの単車、
うんうん、
ちょっとレトロな感じでも乗れるし、ちょっとやる気でも乗れるし、
そうですね、
うん、こんな使いやすい車の単車は、ね、安いしな、150万ぐらいちゃうの、あれ、
うん、ぐらいでしょうね、それぐらいでしょうね、
そんなもんやとしたら、まあ、あんなぐらいがちょうどいいんちゃうかなって気が、
うん、若い人からおっさんまで乗れますもんね。
そんなゴリゴリの本気の単車じゃないし、
うん、
何にでも使えるし、
そうですね、
うん、だそういうとこじゃないですか、
うん、
ちょっと今リッター系にちょっと行こうかなっていう人はなかなか本気のレプリカなかなか乗らないですよ、
高いですからねやっぱね、
高い、200万からやからな、うん、
それでスタートですからね、ほぼ
そう、やっぱ高くはないんやろうけど、今の物価で言うと高くはないんやろ
う
けど、
うんうん、
まあみんなの収入が増えていけへんからそういうことなん
で、ね、
うん、
まさにそれですね、
200万なんて昔のはちょうど200万ぐらいの単車買おうかなっていう時はそれなりに収入と見合ってたからやと思うやな、
うん
うん、なんとか頑張れば乗れるぐらいのレベルやったと思うんやけど、
で200万でほぼほぼトップに近くの、ね、単車変えてたぐらいですもんね。
そうそうそう、フラッグシップ系っていうやつがなんとか、うん、ね、そんなびっくりするぐらいの値段のフラッグシップじゃなくて、まあそこそこなやつが変えてたからであってね、
うん、そうですね、昔はね、
うん、まあ物の値段もどんどん上がってるってことですわ
ね、もうここ10年でね変わった感じしますね、
本当だよな、こちらの収入も上がらんのにな、
うん、そういうことです、
うん、しょうがない、
うん、
ここはね、ね、だから、ローリング行為もダメって、やめてください、そういうの、50にもなって、 恥ずかしい。人間として恥ずかしいわ。
ローリング行為な、もう何でもやん響きやな。
ローリング行為ってどんな行為やねん。
ほんまやねん、転がっとけっちゅうやつか、ほんまに。
ほんまやで、ほんまやで。いうことなんでね、なんかそんな、はい、ちょっと面白いことを見つけたので、ちょっとついつい紹介してしまったんですが。
はい、
皆さんもね、あまりローリング行為に走らないように
ね、そこそこにしときましょう、はい、
バカにされますんで世の中からおとんやめてくれっていうことになるんで
なりかねんな、
もう勘弁してくれっていう話になるんで
ね、キリのマネマもね、夢の中だけにしときましょうっていう、
もうああいうのは漫画の話ですから、
そういうこと、そういうこと、
漫画なんです、ああいうのはね、所詮はね、
ファンタジーですからね、
そうだから、もうそれ本気に捉えたら飽きません、皆さんやめてください、ね、もう真剣に考えて飽きません、そんなもん、
ね、
まあいうわけでございますんでね、
はい、
はい、危険運転をやめてください、
よいしょ、はい、よいしょ、黄色い線は大事、
うん、はい、
ハテモリは心の隙間を埋めてくれる、そうは思わないか、
独り者の特権ですかね。
はい、というわけでね、
はい、
今週もね、まあ、終わっていこうかと思うんですが、
はい、
あの別にイベントなんもないんで
ございませんが、はい、
ああの何もしようともしてませんし
お声もない、
今まあ、このまままた2月いっぱいまでこの危険な状況は続くということで、
まあそうでしょうね、
多分延長ということになるんでしょうから、
それでしょうね、
せやな、まあ、いろいろ計画してたことも全ておじゃんということになりますんでひどいですわ、ほんまに国っていうのはね
国がひどいんじゃなくて病気がひどい、
お前らが良ければそれでええんかっていう話ですわ日々そんなことを言ってしまいます、
うんうん、まあね、はけ口がいりますわな、
そうやな、そうやな、いうことでございまして、イベントまたございませんので、また何かあれば、
はい、
はい、ちょっと告知はしていきますので、どうぞよろしくお願いしますと、
はい、お待ちください、
はい、いうことでございますんで、
はい、
まあ、ということはね、今週もヨマちゃんのご紹介聞きつつ、はいはい、終わっていこうじゃないかと、
はい、了解です。今回はですね、まあ、はい、おこもりさん支援ということでですね。
ああ、家におる人ね、
はい、うん、コンビニにですね、売ってるもんでですね、
ほう、
食玩注文がありますね。
ああ、ありますな、あの昔で言うとガンダムなんたらとかな、う
ん、なんとかね、スタンダードとかありましたかな。
あ、スタンダードあったかな、ね、スタンダード、今ではもうすっかりもうないですけど、
ないですよ、レアですよ、
うん、
うん、で最近出たのがですね、
うん、
ガンダムアーティファクトっていうのが出まして、
フレーム付きのやつ、
あれは G フレームっていうやつね、2つです、
あれ G フレームっていうやつ、アーティファクト、
うん、あれ G フレームね、あれ最近ちょっと初めて買ったんやけど、あれはあれなかなかええおもちゃでして、あれはあれでおすすめなんですが、
加藤するの、だいぶ加藤するの、
あのフレームがね、あの人に中身の骨組みなんですよね、
ああそうそう、あれ リアルグレード的な扱いやろ、
リアルグレードというに、でもね、あの
ベンベンみたいなやつ。え、何
あれ、まあ、外装と、うん、骨組みの2つ合わせて、フル稼働の、フィギュアができるっていうパターンなんですね、あれ。
ああ、はい、はい、
うん。で、その、外装だけでも、その人の形してるんで、飾れるんですけども、そのフレームと、うん、武器とかの装備品がついてるんですね、もう片っぽの方は。
おお、ほほほほ。
ほいで、その、人型してるのは、肩はまあ動くぐらいはするけど、ほぼ無稼働なわけですよ。
ああ。
で、それをフレームにはめていくと、フル稼働で、まあ、武器も構えてっていう風なものが出来上がるっていう代物ですね。
なるほど。フレームにもある程度のあれが付けられてて。
うん。フレームはフレームだけなんですよ。骨組みだけ。
フレームは動くわけね。まあ、はい、それなりにフレキシブルに動いて、
はい、
それに外装をつけると。
はい。
それなりの形になって、
なるとガンダムなんだになると、
あんまりほんならグニグニグニグニ動かしていろんなポージングはできないってこと？
あ、取れるんですよ、それが。だからフレーム。
あ、それできんねよ、いいやん。
観察人形だけなんですよね、それは外装のない。
の、いや、ああ、なるほど、安でええやんか。
で、2つ合わせて、あのフル稼働の、フィギュアができる、ガンダム、ミニチュアができるということなんです、
ね。まあ、いいですね、いいですね。
うん、あれは割とね、カチッとしてて、乗り分けもバッチリできてるし、あれはなかなか、
そう
すみやなと改めて思いましたが、まあ、それとはまた別で、
うん、はあ、
ガンダムアーティファクトなんですけどね、さっき言ってた。
な、一体どんな代物なんですか、そのアーティファクトは。
ね、これね、プラモなんです。
ビッグワンガム的なやつ。
はいはいはい、いいことをおっしゃってくれました。まあ、まあやっぱあれってね、やっぱ食玩史における一つのエポックメイキングやったんじゃないいうことで。
そうやな、ビッグワンガムはな、うんうん、150円スタートやったからな。
100円じゃなかったっけ、150円やったっけ。
いや、俺150円やったね、記憶してんのは。ヤマト、ね、戦闘機とかいろいろな、
ね、
うん、あったあったあったあった。作ったけど、なんか、プラモの質が違うから。
うん、ちょっとビニールっぽい感じやったんですよね、
あれ。そうやね、そうやね、ガチガチのプラスチックじゃないの
な。ですね。
色も塗られへんし、うんうんうん、でもね、組み立てるという行為だけで楽しめるみたいな、ね、ガム食いながらな。
そうですね。お菓子のがよっぽど小さかったっていうやつね。
そう、ガム、板ガムかなんか、なんかそんなやつがペロンと2枚ぐらいついてる。で、150円みたいな。
そうそうそうそう。
あれを遠足に持って行って遠足のところで作るっていうのが俺の中でステータス
そんなことしてた。
うわ、めっちゃプラモ持ってきてるやんみたいなやつ、
うん、で先生にお前お菓子ちゃうやないかって怒られるん
で、いや、お菓子でございますと何言ってんすか先生とガムついてるじゃないですかみたいな感じでバスの中で組み立てるみたいな、俺の中での、
うん
うん、ビッグワンガムの楽しみ方でしたね。
まあ、ああいう今のね、食玩のね、走りですわね、ああいうおもちゃのでかいっていうね。
うん。うん、
で、これはまあ、その、プラスチック製と言いながらね、ABS 製なんですね、これちょっと。
ああ、ABS やったらね、ふにゃふにゃな
ん。いや、もうガッチガチなんですけど。
ああ、結構しっかりした。
しっかりしてるんですけど、いわゆるおも、なんですか、モデルガンというか、キット、なんですかね、拳銃のね、昔、丸いとこが出てたんですけど、キットがあったんですね。自分で組み立てるんですよ。金属製じゃなくって。あったでしょ。
鉄砲のプラモ？
まあ、したそうですね。
鉄砲のプラモ用作ったやつおった。
うん、昔あったでしょ。
意味不明やったもん。
キャップ式の火薬がついてパーンに言うやつね。あんで、薬莢がちょっと
飛
ん
だみたいな。ああ、駄菓子屋行ったら売ってるやつな。
いや、ちゃんとしたやつ。割とちゃんとした値段のやつ。
あ、そう、キャップ式の火薬のやつよ、駄菓子屋で買うてパーンって言いました
よ。うんうん、それはパーンパーンのもありましたけど。
ああ、そういうやつね。
うん、ああいうやつは ABS で作ってたことが多いんですね。
ああ、そう。
それに強度が持てるっていうことなんでしょうね。で、その ABS の弱点というのがあって、有機溶剤に使うとひび割れたりすることがあるっていう。
ほう。
ラッカーとか、ラッカーとかエナメル使うとね、浸透して劣化したりするんですね。
あ、塗装に弱いんや。
弱いんです。有機溶剤系には。
へぇー。あ、それは初めて聞いたな。
だから、まあ、水性の塗料とか、まあ、油彩系の塗料とかやったら、まあ、大丈夫なわけなんですね。
ああ、今、まあ、いわゆる今の主流となってる水性系の
やつ、ね。匂わないっていうね。
うん。
まあ、それ使ったら塗れるんですけども、うん、大きさとしては5センチちょっとぐらい。
はい。
結構小さい。
うん。
で、パーツ数がね、もうバカみたいにあるんですよ。50パーツ以上、平均的に。
結構な平均的なプラモですよ。
はい。
作る楽しみが味わえるやつですね。
相当味わえます、これ。
ああ、そう。へえ、いいやん。
老眼にはなかなかきついっていうところでね。
そんな細かいやつ。
いや、本当に。で、ちゃんとニッパーでパチンと切っていかんと、下手すると、うん、なんすか、出っ張ったりするとよろしくないっていう感じですね。
なるほどね。
で、ラインナップ。うん、5種類。
はい。
リック・ディアス。
あなたは好きそうじゃないですか。
大好きな、はい。
長野守る。
そうですね。
はい。
それから、イグゼス・ガンダム。
え？
センチネルのやつ。
イクシ
ー？EXS ってやつね。
あ、イクシーね。
はい。
あ、肩幅がすごいやつ、
ね。やたらです。
ああ、それ、イクシー、クシーガンダムか。
クシーはあれでしょ。今度ある、あれ。
ハサ
ウェイ。そうそうそうそう。
うん。なんたらガンダム、肩幅すごいやつな。ラグビーみたいなやつな。アメラグみたいなやつな。
そうそうそう。ダブルゼータがシュッとした感じですね。
ああ、いいっすね、いいっすね、いいっす
ね。で、それと、ハイニューガンダム。
ああ、ハイニューな、アムロな。
そうです。
うん。
か、ナイチンゲール。
何やそれ、ナイチンゲール。看護婦さんが一個ついてるんですか。看護婦さんですか、最後のやつは。
ストレートやな。
どういうことですか？
ナイチンゲル、ハイニューガンダム知ってますね。
ハイニューガンダム知ってる。
ハイニューガンダムの敵がナイチンゲルですよ。
ナイチンゲル、看護婦さんと戦うんですか？
引っ張るな。
ハイアムロは、ひどいくないですか、それ。中身のやつをモビルスーツで倒して、ちょっと勘弁してもらっていいですかね。話がひどすぎるんです。
映画の逆襲の者、ありますね。
はい。逆者ね。
逆者。うん。
うん。
あれに出てきたのは、ニューガンダムとサザビーですよね。
ああ、そう、最後やるんでしょ？最後はそれ。
これで言うと、ハイニューガンダム。
ハイニューガンダムな。
うん。白青のやつね。
うん。サイコミューみたいなついてて。うん。
ファンネルつけてる。フィンファンネルつけてる、
ね。ファンネルついて、バシュー飛ばすやつな。
うん。
有名ですね。あまりに有名といえば有名すぎますよ。
うん。うんうんで、うん、その敵がナイチンゲールで、また看護婦さんじゃなくて。
ナイチンゲール、
うん、まあ、サダビーがね、もっとモビルアーマーっぽい形になってるっていうのかな。
それ、味方なんですか？
いや、シャアが乗ってるやつ。
あ、シャア乗ってんの？ナイチンゲールに。
はいね。
で、サザビーには誰が乗ってんの？
サザビーとニューガンダムは逆襲のシャアでしょ？
ああ、はい、はいはいはい。
で、ハイニューガンダムとナイチンゲールは、あれ、ベルトオチカチルドレン。その方がいい。それを先に言えばよかった。
ベルトオチカチルドレンはなんか映像化されてんの？
されてないです。
あ、ないのは小説的なやつなんね。
もともと小説なんですね、あれ。
ああ、そうなんや、それも。
うん。逆者の原画にやったんやけど、それが話変わって逆者になったんです、最終的に。
ああ、なるほど、そういうことな。
で、最近漫画もちょっと漫画化して、出てましたけど、ベルトオチカチルドレンね。
それの元となった、
はい、
サザビーの元が、
はい、
ナイチンゲール。
そういうことですよ。
ああ、そういうことですか。
はいはいはい。ご理解いただきよかった。
わ、はい、かりました。なんとなくわかりました。
はい、今日これね、プロも、プロ、でかいのが出てたりもするんですよ、案外。
あ、ナイチンゲール人気なんですね。
もう好きな人は好きなんですね、これね。
ああ、ほんま。また見とくわ、なんかで。はい
それと、バイアランカスタムと。
うん、それも知らんけども。
これは、あれです。この間の、ユニコーンに出てきたやつです、ちょろっと。
あ、ほんま。
うん。
どこにちょろっと出てきてるんかね。
ほら、終わり、終盤の近くで、なんですか、ジオンの残党が地球上でわーって、骨董品のムルスーツ出して大暴れする話があったでしょ。
ザグレロとか出てくるやつ
だろ。ザグレロは出ねえ。
ザグレロだ、なんか、アッガイじゃん。
そうそうそう。あの辺、そう、あの辺が出てくるやつ。
そういうのがいっぱい出てくるやつ
な。そうそうそう、ジュワッグやなんや、出てきたやつね。
あ、ジュワッグとか出てくるやつな。
そうそうそう。
ああ、はいはいはい、ありましたね、その話。
あれで、その連邦側がそれを鎮圧するに使った、空飛ぶやつですわ。
あ、ほんま。
はい。
それもマニアの間ではやっぱりちょっと、
うん、
うるさ型のやつなん。
まあそうですね。ようこんなん出したねいうとこではありますよね。
ああほんまに。へえ。
という5つ。
全5、
うん、
全5種類。
はい全5種類。
はい、はい、いいじゃないですか。
というとこでその今言うただけでも総数知らんやつがいっぱいあったわけですよこの中で。
3つぐらいは知らん。
でしょでしょ。
全然知らない全然知ら
ない。ようこんなん出してきたなというラインナップなわけですよ。
ああ、なかなかいいですね。うん、いい感じ。
普通だったらザクフドームってなもんじゃないですか。
そうや、そんなん欲しいよ。そんなんやろ、やっぱり。
それが、今回はそういう、結構ね、パーツ転送多いし、ディテールが多いような連中なわけですよ、これに乗ってるやつって。
うんうんうん。
で、そうでしょ、パッと、思い浮かべるだけでもね。
うん。
なんかこういうのをちょっとなかなか第1弾目に映像化もされてないようなオムレツを結構投入してきてると。
おお、それ1個いくらするんですか。
はい、聞いて喜んでください。税込み495円。
あ、これは400円で楽しめる。
うん、ワンコインで楽しめますね、これね。
400円で一晩楽しめるやん。
楽しもうマジでこれ楽しみますよ、作ってる。
何もすることなかったら、それでもちょいちょいと400円で買うてきて、ぽいぽいと作ってやな。
そうそう、わーいってできますよ。うん、
そうやな、わーいって言うわな、ほんまに。楽しいって言って、寝ますってなるけど、その後、もういいですってなるけど。あ、そう、いいやん。
もうやったらパーツ細かいんですよ。ちょっとおかしいねって。
ほんまに、うん、ほんまに。
何のつもりやよ、これ、細かいんで。
そう、だから、おっさん泣かせですよね。
かなりね、かなりね。
見えへん、
うん、あの設計図、あの組み立て取扱説明書見とってもね、これ、どっちやねんみたいな。字読めない。
あ、もうすでにわからない。
うん、そういうとこもあるという、おっさんには。
あ、ほんまかいな、はい。だから、対象年齢がもう超えてしまってるんでしょうね。
そういう言い方もあるけど、やけど、ラインナップを見ると、これは完全におっさん向けですよねっていう。
ああ、その、あの、メカの選択がね。
はいはいはい。
ああ、そう。
うん。
へえ、まあ、ちょっと見かけたら、ちょっと見てみるわ。
あの、セブンイレブンでは何件か見たことあります。
あ、セブンイレブン中心で展開してるのかな、ほんなら。
多分ね、僕、今、まあ、何件か見てみたけど、見たのはセブンイレブンでしか見なかった。
売れ残ってるだけじゃないの。
いや、そこはもう、もろ残ってましたよ、セブンイレブン、そこでは。
あ、ほんまに、
う
ん、
まあ、田舎やったからかもしれんけどね。
うん、ちょっとセブンイレブン、ちょっと、まあ、物色してみますわ。
まあ、あとは家電量販店みたいなとこかね。
うん。家電量販店やったら、もう、プラも買いさって感じやね。
まあ、それはそれで、もうその500円の買って、次にニッパー買って、家帰るというパターンでね。
そうやな、それで全然いいよな、うん、楽しめるよね。はい、うん、
でね、
そっか、
これ、うん、色がね、あの、なんていうんやろ、ペールオレンジって書いてるんですけど、
ああ、オレンジな、はい、
薄、ね、いオレンジ、
うん、
どっちかちょっと肌色に近いぐらいの、
ああ、オレンジの、
はい、
うん、
あの、メーカーの人が言うには、例えば、あの、金消し、筋肉マンの、うん、
ああ、はいはいはい。
あれの肌色っぽい色をしてますやんか。
うん。あの人間の肌っぽいやつ、ね。
ぽい色、そうそう。
うん、そんな感じやったもんね、
筋肉の色。ええ。
筋消しってね。
はい。
うん。
あんな雰囲気の色の成型色なんですよ。
あ、そうね。自分で色塗ってって言われんの、
はい、別にこれはこれでできたら、あの、指導にディテールが細かいんで、もちろんそれで見ててもいいでしょうし。
あ、なるほど、スーパーカー消しゴム的な楽しみ方してねっていうことでね、うん、
あるいはもうその墨入れするだけでもええやろうし、
うんうんうん、
あるいはもう銀色とかそんなメタリック色に全部ベーッと塗ってしまうのも面白いでしょうし、
あとはもうおっさんに任せたってことやな。
あの早速ね、これをフル塗装してるモサはやっぱしもうネット上にいくら
でもいますよね。ああ、やっぱそういうバカはいてるやろね。
います、いてます。
そういう変態のおっさんはやっぱりしょうがないよね。
そういう習性なんでね。
でも日本っていうのはそういうものに支えられてるからね、そういう変態のおっさんに。
そう、オタクがいるからやっていけるというね。
それプラモ界っていうのはやっぱりそういう変態がいないとできないですから、は
い、そう思いますよ。うん、
うん、そいつらが本気に名三角にして色塗ってるから、
そう、
うん、いろんな何でも適当に作ったもんがええんであって。
いや、これはね、やけどね、あの500円と言いながら、ね、なかなか面白いあの製品やと思います。
あ、ほんま、
うん、ぜひこれはちょっとあの気軽に買ってもらって中見てほしいと思います。
ああ、了解。500円やからな、
500円で、あの安心していただきたいのは中身が何か分かりますんで。
あ、何が入ってるか。
はい、あの箱の上のところに書いてますんで、中身。
今回のプラモは何なのか。
はい、バイエランなんかリクディアスなんか書いてますんで。
うん、ちょっとだからそのプラモを作ろうかなと思ってるけど、
うん、
なんか二の足踏んでるみたいな、そういうやからに、
はい、
いいんじゃないですかね。僕みたいなタイプのやつ。
そんな感じ、そんな感じ。
うん、なんか一晩だけちょっと時間潰したいなみたいなやつな。
そうですね。これでできたら、おお、なかなかきっちりしてるっていう、多分、満足感も得れるんじゃないかと。
なるほど。
はい。
いいじゃないですか。
本当これはね、あのようこんなおもろいもん出してくれたなという気します。
あ、ほんまに。
はい、
じゃあちょっとやっぱりマニア向けのやつなんですかね。
まあこれでね、あの気に入ったね、ハイニューガンダムあたりがお気に入りでしたらそれ買ってもらって、ペケペケっと作ってもらえれば、はい、
そうやな、それいいかもしれんね。いろいろ食玩部門でもなかなか抜かりなしですな。
そうですね、
バンダイはな、
ほんまに、
まだまだ色いろんな提案してきますね。
そうですね、ほんまそうですね、
まあそうせんとバンダイが潰れるんでね。
まあね、走り続けなあかんとこでしょうね、
それ。そういうこと、そういうこと、ガンダムをもってしてどんなあの提案ができるかっていう会社やから
ほんまにね
ぜひとも頑張ってください、
ね、これからもずっと走り続けていただきたいですね。
まあ、それなりにチラチラチラチラ見ますんで、
はい、そうですね
、はい、お願いしますということで、
はい、
はい、まあ、そんなところでございますか
ですかね、はい、
いうことございまして、はい、ね、ほんなら今週も終わりですな。
そうですかね。
ね、なんか、
はいはい、
なんとも言えないですけどね、寒いような、ぬくいようなみたいな気候が、この関西方面続いておりまして、
寒暖差大きいですね。
寒暖差がな、なんかちょっとようわからん寒暖差ですね。
今、ここね、何日かはもう十何度行ってあったかいんだけど、
で、また週末、あれやろ、寒なん
ね
やろ。
ガチコーンとね、一桁の前半に行くみたいなこと言ってますもんね。
そうなんですよ、週末あたりちょっとプラッと走ろうかなと思ってたけど、いきなり寒くなるということで、僕の気持ちはもうすっかり萎えましたんで、またなんか違うことやってると思います
はいはい、はい、
なんかうろうろしてなんか飯でも食いに行ってると思いますよ、
いいんじゃないでしょうか、それはそれで、
まあ、まあそんな感じで過ごしてきゃええんちゃうかな、今はな。
ね、もうしばらくこんなん続きますからね。
じゃあもうしゃあない、もうまたこれ2月いっぱいまでこんなややこしい状況がまた続くようなんで、
そうですね、
もうまたね、ちょっとしばらくあんまり無茶はせずに、
はい、
はい、やっていくんじゃないですか。
そうですね、もうちょい警戒してやっていきましょう。
そういうこと、そういうこと、そういうことでございますんで、
ね、
まあしばらくインドアの日々は続きますが、
はい、
ね、皆さんもどうぞ張り切って、
ね、
楽しみ、体を、ね、悪くしませんように、
全くですね、楽しみ見つけていきましょう、
はいはい、そういうことやってくださいということですな、
はい、
はい、というわけで今週もこんな感じで終わっていきましょう。
はい、わかりました。
はい、というわけでお相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
大丈夫、遅れるなよまあというわけで、
はい、
それで皆さんまた来週、
お目にかかりましょう。
さようなら。
おやすみなさい。Yeah.